願いを叶えるには、まず私を整えることから。整えラボでは、人生哲学、脳科学、心理学をベースにした引き寄せの法則と潜在意識のメソッドをお届けしています。心が整うと自然と願いが動き出す。知識だけで終わらせず、日常に取り入れやすいアファメーションやマインドメソッドを通して、私、再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。今回のラジオでは、引き寄せが起こる時の条件というテーマでお話をシェアしていきます。今日のインスタのストーリーに投稿した内容なんですが、引き寄せが起こる時の条件。1、自分を大切にできている。2、自分の気持ちに嘘がない。3、楽しみながら挑戦できている。4、心身を休ませる余裕がある。5、人、物、結果に執着していない。引き寄せを起こすためには、5つの条件を満たす言葉を繰り返し、自分の中にインプットするということが大切です。自分の中というのは、つまり潜在意識に入れていくということですね。そのための方法として3つ挙げています。1、文字にして読む。2、声に出してつぶやく。3、他の人に繰り返し言ってもらう。これが最強という内容の投稿を、ストーリーズに上げました。これはですね、実際その引き寄せが起こる時ってこういう状態になってるよねっていうのを言語化してみたんですけど、実はですね、この5つの条件というのは、あるものと一致します。あるものとは何でしょうか。じゃじゃん、答えはヨガ哲学の山の5つと一致しているですね。このラジオではもともとヨガ哲学のこともメインで発信をしておりますので、ヨガ哲学を学んでいる方はパッとね頭にイメージできる人もいるんじゃないかなと思うんですが、自分を大切にできているっていうのは、つまり非暴力ですね。自分の気持ちに嘘がない、嘘をつかないっていうことですね。そして3つ目の楽しみながら挑戦できているっていうのは、自分の、やりたいこと、挑戦したい気持ちを奪わない、盗まないということでもあります。心身を休ませる余裕があるというのは、もっともっとあれもこれもと欲張らないことです。最後に、人物、結果に執着していない。これはそのままですね、執着しないことという、ヨガ哲学の基本の5つを、そのまま引き寄せが起こる時の条件にも当てはまるなということを、気づいてですね、投稿した内容です。私はもともとそのヨガ哲学に出会ったことで、自分の生きづらさから大きくね、外れて、楽しんで人生を生きるっていうことができるようになったと、自分自身感じているんですね。なのでヨガ哲学の素晴らしさをいろんな人に知ってほしいなと思って、ヨガを始めて、ヨガインストラクターになってから地道に活動をしてきているんですけれども、きっとその切り口だけだと届けたい人に届かないんだろうなと、やっていて感じたんですね。というのも、ヨガ哲学という形で発信をしていると、どうしてももうすでにヨガをしている人で、さらにはそのヨガをしている中でも、よりこうディープな層というか、深くヨガを学んでいきたいと、思っている層にしかほぼ届かない。ヨガをしていたとしても、ヨガのこうライト層、ヨガを運動の一環として、ヨガスタジオに通ってますみたいな感じの人には、なかなかね、そこまで響かなかったり、します。なので、そもそもヨガをしてない人には、ほぼ届かないという感じなんですね。これ非常にもったいないなと前々から思っていて、で実際にそのヨガ哲学を学んでいるヨガのいわゆるディープ層ですね、自分もこうインストラクターの資格を取りたいとか、そういう学ぶ意欲がある人は、このヨガの哲学の教えって誰にでも必要な人生哲学というか、 うん、大切な考え方ですよねって子供にも、ね、小学生ぐらいから教えていきたい道徳的なことだしみたいに言う人が非常に多いんですけど、なかなかねやっぱりそのヨガ哲学としてはヨガをしていない人たちには届きづらいなっていうことがあって、最近はよりねそのヨガをしてない人にもどうやったら身近に感じてもらえるのかなっていうことを考えながら、発信をするようになっています。でその中での一つのアクションがこの引き寄せというキーワードですね。引き寄せってスピリチュアルなものとして捉えられがちなんですけど、実は脳のこういう仕組みがあるよとか、心理学的な考え方とかそういったものをしっかりとこうベースにあった上での、なんていうのかな、理にかなった方法というか誰にでもできるしね、やり方さえ分かれば誰にでもできるし、実際にそのスピリチュアルなジャンルとして楽しむのもありだし、科学的な根拠があって実践していくものでも、そういうものになりつつあるんですよね。瞑想ももともとそうだったと思うんです。なんかこう瞑想って一部の人、禅だったりとかそれこそヨガだったりとかを実践している人が取り入れている方法だと思われていたのが、今はねこうビジネスマンの中でも瞑想を日常的にするっていう人が増えてきていて、で実際瞑想をするとどういった変化が起きているのかっていう、こう脳の変化だったり、ストレス値のホルモン、数値の変化だったりっていうものが、科学的にいろいろこう数字としてね目に見える形で今出てきているので、よりこう瞑想が日常に取り入れられやすくなってきているんですが、引き寄せの法則っていうのも、これからどんどんね人生を向上させていくためのツールとして、広がっていくんじゃないかななんていうふうに考えています。そして引き寄せを起こすためにはというところでご紹介しているのが、文字にして読む、声に出してつぶやく、他の人に繰り返して言ってもらう、過去これが最強ということでご紹介をしています。これはですね、実際にその他の人に言ってもらうっていうのが最強だよっていうのは、みんなもうね実際に経験していることだと思うんですが、例えば絵を描いて、あ、この熊の絵上手に描けたって自分で言うのと、周りの人に、わすごい熊の絵上手だねとか、可愛い熊だねとか、素敵なイラストだねって言われるのでは、その感じ方が違うと思うんですね。自分で、いわゆる自画自賛した時よりも、周りの人に評価された方が、人って嬉しいんですよね。私たちって嬉しくなるんです。嬉しくなるし、あ、そうなんだって素直に受け入れられるんですよね。自分で言うよりも、周りの人に言われた方が、あ、そうなんだってなりやすいので、人に言ってもらうっていうことが非常に効果的です。私のね、普段お伝えしてるメソッドでは、朝は自分で言う、そして夜は人から言ってもらうという方法でヨガニドラを行う、この2つをご紹介しているんですが、誰でもね自分で自分に言うのは手軽に始められるだろうし、他の人、周りの人、親しい人ですね、パートナーとか仲いい友達とかに、あなたならできるよっていう、そういう言葉を言ってもらうと、本当にこうじわじわと自分がね、あ、自分ってそれができる人間なんだって、心の底から思えるようになっていくんですよ。スポーツマンなんかは実際にその自分でイメージトレーニングをしていくことと、あとはそういうコーチとかねからポジティブな言葉をかけてもらって、でモチベーションを維持していくっていう、その両方やっていると思うんですけれども、それが普段の生活にも応用できますよっていう話です。ぜひ自分でまずはできることを始めて、周りの人を巻き込んでできるようなことがあれば、ぜひね仲いい人たちと声を掛け合って、お互いにちょっと自分の中にインプットしていきたい言葉を送り合うということをしてみてはいかがでしょうか。そんなお話を今日はシェアしてみました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また次のラジオでお会いしましょう。